ちょっと今送るけどさ、過去にそのどういう発言をしていたかみたいなちょっと見たんで、
はい、
それに対して聖五郎がどういう風に思うか、
はい、
まあ、ちょっと LINE でその
長えな、
ちょっと読んでください聖五郎さん。
私は童貞というのは救い方法のない病気であると綴った。すごいね、本当にすごいね。うん、童貞感あふれる人が早稲田ですって言ったらやっぱりねって全力の納得をするとき以外に早稲田のことなんて考えない。ああ、なるほど。これネタで言ってるんでしょ。
まあネットにアップしてるわけだしね。まあ、ネタですだと思いますけど、
なんか 上の話ってごめんごめん、さっきのその HTML の話ってのは分かるけどさ、なんかそのもう一個の方、その早稲田のネタってちょっと意味がよく分からないんだけど
だ早稲田の人は童貞っぽいってことなんじゃないの。
ああ、
これ童貞差別っていうか早稲田が炎上するよね。早稲田
その下げすぎみたいな風に受け取られたんだけど、
そうだよね。
で、そうじゃないんだ。
そう、ネットのそのハーチュー発言みたいので検索してちょっとたまたま出てきたやつをさちょっとコピーで送ったんですけど、まあ多分いろいろあると思うんですけど、生後的なこれを言われたらどう思いますかね。
これ言われたら、
その童貞だった時に、
え、それを目の前でってこと。
いや、
ネットで
見たりしたら、
あー、どうだろうな。別にそういう風に考える人なんだなぐらいかな。あんまり別に不愉快にはなんないかな。
うん、
まあ少なくとも、まあその範疇さんって今まあ、ちょっと写真見たんですけど、
うん、
まあ、彼女はちょっとこう僕も見てるわけですよもうやりたいんだなってのが分かりましたね。
なんで急にあれなの軌道修正して DT らしさ出すの
絶対これやりたいでしょ。これこれもうちょっとやりたいとしか言いようがないですね。
そういうことは何で、そういうふうに、そういうふうに思ったんだ。
ああ、やりたい
が、
だからそのハーチューさんが DT に対してマウンティングしようとしてるけど、さらにマウンティングしようとしてるわけね、セイゴロは。もう
すげえ、それはすごいね。
ああ、童貞の方が一番上に来てると。
それはあれだよね、自己完結のマウンティングだけどね
なるほどな。何よりも
声優に例えるっていう、うん、
あ、でも似てるよこの人。
でもね、なんかね、この人ね、大体どの写真もね、同じような角度で同じような表情で写ってるんだよね。
ああ、
なんかそれがちょっとなんかこう、なんていうの、策略みたいなの感じるね、なんか。あ、でもなんかその、なんだろう、その、別に、他の人だったらいいんだけど、なぜかなんかその、ハーチューさんだと、なんかそういうところに目が行ってしまうみたいな。
ああ、はい。
なんなんだろう、それは。
まあ、そもそもだって、この人は、つまり影響力が大きいわけでしょ。
うん。
だから、さっきね、聖五郎が言った通り、まあ、人間なんてね、考えることなんて三者三様でさ、みんなはみんなそれぞれね、バラバラのこと考えてるわけだから、まあ、それだけ影響力がね、大きい人がね、発言すれば何かしらの、まあなんていうの、叩かれたりとか、リアクションはあるわけだから、まあ言ってしまえばただそれだけのことだよね、本当に。
うん。まあ言ってしまえば本当それだけですね。
ねえ。
ちょっとバラ、なんかつまんない発言ですけど、でもそれ以外、言いようがないんだよね、もう。
だから そうだなって思うよ、本当に。ただそれだけのことなんだなっていう。
うん、
だそんなことが多分、ネットがさ、ネット社会になる前もそういうこといっぱいあったと思うんだよね。
だあれか、あの、要はなんかトランプさんとかが、そういうなんか、ねえ、なんかそういうイスラム教徒の人とかになんかその暴言を吐いて炎上するみたいな。
はいはい。
そういうのと同じってことか。
正直だからさっき言った通り、本人がどう感じてるか知らないけど、まああれだよね、プロ、もしプロブラブロガーっていうかさ、こういうね職業をやってる人としては美味しいよね。
ああ、だからそれに反応するってことはもうしめしめってことになっちゃうってことか。
そうそう、だってさ、ハーチューさんっていう存在を知らなかったさ、まあうちら
ね、あ、じゃあ俺は知らない間に広めてしまったわけか。
そうそうそう。
ステマみたいな。
まんまとこう笑いにハマってしまった。
炎上商法に。
そうそうそうそうそう。ハマってしまいましたね。
そういうことか。
で結局のところはよ、そう、よくよく考えてみれば、まあ、大したことない話題だったっていう。
だからこれがハンチューさんの狙いだったわけですよ。自分のことを広める。
じゃあそうなるとあの田畑さんは何なのか、田畑さんも同じってこと、それに乗っかって自分の、
まあ、田畑さんはねどうなんだろうね本当に。
田畑さんでもすでに言う別に売名する必要ないじゃん、 LINE の役員なんで、まあね、
いやでも少なくとも僕も今知ったからねこの人のこと。
ああでも、
まあ、でも田畑さんほど知ったから LINE やろうとは思わないでしょ。
あ、それはないな。
だってもうやってるじゃん LINE なんて。
やってるからね。
うん、ハーチューさんはハーチューさんのね、コンテンツをさちょっと見ようみたいな、なるかもしんないけど、
でもまあもし2人に共通して言えることはまあどっちも目立ちたがりなんだろうね。やっぱりだからまあ注目してほしいわけだと思うよ多分自分自身を。誰でもほら人間ってあるじゃん、自分の意見を人に共感してほしいっていう気持ちが。
それはあるよもちろん。
でそれが誰よりも多分強いし、そういう力を持ってるっていうだけだと思うよ。だけっていうとその別に下げすんでるわけじゃなくて、まあ、もちろんすごいと思うよ、そういう力を持ってるんだから、うん、でもあれだよね本当に、まあ、これはすいませんリュークの勝手な持論なんですけど、うん、まあ、本当に偉大なことをやるっていうのはね他人なんか気にしないよ。
いや、まさしくそうだと思います。
確かに、
まあ、いちいちそんな人がどういうとかさ、そんなどうだっていいじゃん、はい、別に。
そうそう、
人が、あ、どうぞどうぞ。
あ、
いいよいいよ、セイゴロ。
ドコマブシ三連先生がババって言ったってさ、気にしないのと一緒ですよ。
そうだよ、だってそれがだって、ね、ドコマブシあのマムちゃんが自分なりに考えてる自分のさその持ち味だって思ってるわけなんだから。
そう、
別にそれでさ、ね、他人からそんなね年上の人を敬わない、そんなババアなんていう言い方して、お前は人間として欠落してるって言われてシュンとしてたらさ、
そうそう、ね、マムちゃんじゃないよ、
マムちゃんじゃないわけだよそんなの。いいんだよ別になんて言われようが。
確かにマムちゃんに反応してる人はいないね。
いないでしょ。
セクハラだとかね、性差別だみたいな。
そうだよ、そんな一時気にし、てか気にするなとは言わないけど、まあそれを面白がって気にしてる人たちがただ騒いでるだけってことだよね。
そうそうそう、うん、
でまんまとハーチューさんっていう名前が認知されていくと世の中に。
そうなんですよ、これがネット社会の怖いところ。
そうだね、
こういうふうに炎上マーケティングですね、いわゆるこれは。
ああ、
これが炎上マーケティングってやつだね。俺たち巻き込まれちゃったね、炎上マーケティング
に。しまったな、そうだな。まあでも大丈夫だよ、 DT ラジオはそんな聞いてる人いないから。
いや、でも影響力のある人いないからね。
でも Twitter でハーチュー炎上って書いたら聞くかもしれないよ。
タグにつけとく。
関係ないけど。
いやでも少なくともさ、やっぱりそれなりのなんていうの言っていいと思うんだよね、この DT ラジオは。それに関してハーチュー問題に関しては、
あ、そりゃそうだよね、ネタとしてはね、それ上げて全然いいわけ、ね、
だって仮にもさ、ね、もう10年ぐらいやってるわけじゃん、うん、DT をテーマに。まあ、DT 最近は全然関係ないけどさ、
聞こえた話
は。うん、あとは、これぜひさ、あとさ、あの人に聞いてみたいんだけど、あの、山口さん。
え、あ、山口さん聞いてみよう
か。山口さん、この問題について。
ああ、そうだね、そうだね。
あ、これちょっと、山口さんにちょっと連絡取ろう。
やっぱ一番は山口さんかな。これの問題に関して。あの、コメントを求めるべき人は。
うん、どういう見解を示すのかね。
2番目だ、3、あ、5番目ぐらいかな、DT ラジオは。まあ。
いや、山口さんは何て言うかな、ね、あんま勝手とか言うの。 きたいの。
聞いてみたいのもね。
いや、山口さんは会いてえな。
うん。
まあ、ちょっと僕がまとめちゃいますけど、
はい。
まとめちゃって。
はい。
あ、もちろん。まあ、まあ、このハーチューさんって人は、炎上してるか炎上してないか、ね、童貞をいじっていいか、いじっちゃいけないか、セクハラしていいか、しちゃいけないかっていうのはちょっと置いといて、まあ、ハーチューさん、もし僕とやりたいのであれば、連絡待ってます。
それがまとめだった。
違う
ハーチューさん、年下だね。
はい。
あ、年下なんだ。
若い。ハーチューしてやり。
いやいやいや、もう関係ないですよ、年なんて。もうやりたければ、いつでも待ってます。僕の方からお願いすることはありませんけど、やりたいことがあれば、考えないことはないです。
なんかあれだよね、偉そうな妹みたいな感じだよね。なんかすごい偉そうにしてるけど、絶対自分から行かないみたいな。ベッドにさ、横たわってさ、俺のこと犯したいなら犯していいよみたいな。
すげえ、すげえ難しくやつ。
ゴルゴ。
そう、すげえ。
ゴルゴ状態だね、なんか。
あ、そうだね。
はいはい、じゃあ、すいません。長くなっちゃいました。
じゃあ、最後、はい、私の方から。
はい、
今、ちょっと話に出てた、まあ、あの、炎上商法にちょっとつながるかもしれないんですけど、あ、そっかそっか。あ、でも、挨拶した話とは全然違うわ。そっか、飛躍の年になるとか言ったからね。
あ、別にそれでもいいけど。
今さらなんてさ、すごいまともなこと言って後悔してるよ。もっと変なこと言えばよかったと思って、ね。
いや、いいよ、いいよ。
いや、大丈夫、大
丈夫。その話でもいいけど。
あ、いや、じゃあ、せっかくだから、まあ、ちょっとね、真面目な話しても面白くないから、まあ、さっきちょっと、3人の中でも話題に上がった、
うん、
最近知った、あの、有名な人の話をちょっとしてみたいなと思うんだけど。
いや、これはすごい、すごかったですよ。
はい、あ、すごかったね、これね。
ほんと、僕最近、自分自身も知らなかったし、僕最近まで自分自身も知らなかったし、
うん、あれだね、あの、梶原一騎的に言うと、この男は実在するみたいな感じ。
そうだ。そうだよ、ね、本当に、うん。まあ、ね、今はね、これだけ、まあ、ネット社会になって、まあ、一人一台コンピューター、もしくはね、スマホを所有する、ね、時代になれば、まあ、少なくとも一度は聞いたことがある、その、ウイルス、ネットの、その、コンピュータウイルスって、まあ、誰もが知ってると思うんだけど、まあ、そもそも、その、ね、例えば1980年代ぐらいは、その、まあ、コンピューターも今ほどね、普及されてなかったわけだ、普及してなかったわけだし、その、ウイルスっていうのは認知されてなかったわけだよね、全然。
うん。
だけど、その、ウイルスっていうのをネタにすごい大儲けした人がいるわけだよ、世の中に。それを普及させて、
うん、
それが、その人物が、今回取り上げるそのジョン・マカフィーっていう人なんだね。
おー、マカフィーっていうとあれか、あれだよね、
あれですか、
おー、みんなのパソコンに入ってる。
そうだね、アンチウイルスソフトのマカフィー社のマカフィーですよ。
お
ー、まさに今話してたそのコンピューターウイルスから、まあ、自分の PC を守るためのソフトを売って、まあ、すごい大きな会社に成長した。まあ、今は多分もう、ね、買収されて、マカフィは買収されて、 IBM かどっかに買収されちゃったけど、まあ、すごい小規模、20人ぐらいの小規模の小さい会社から始まって、でその会社をすごく大きくして買収したことで、まあ、有名なそのジョン・マカフィーって人がいるわけだよ。
うん、
はいはい。
マカフィーって、まあ、話する前に聞いたことあった？
やっぱそのパソコンのウイルスソフトとして
っていうイメージ。
うん、だね。
それ以外のイメージって何かあった？イメージっていうか知ってた、それ以外の部分、
ね、いや全然知らない。
全然知らない。
名前だったことしかもう分かんない。
そうだよね。
うん、
あ、日本だとさ、そのマカフィー自体ってさ、あのニュースのネタとかで取り上げられることはないよね。
ないね。僕、うん、マカフィーなんですけど、ウイルスソフト今入れてるの、
うん、
エロ動画が流出しないようにしてるぐらいのプロテクトなん
ですが、これっていいじゃん、流出したって。
これ知らないで、
流出したっていいじゃん別に。
やだよ、あいつって言って、こんなエロいの見てたのか、あやりちとか言って、ね、
性癖がね、バレちゃうからね、
バレちゃうからね。
でも性癖に関してちょっと話脱線しちゃうけどさ、性癖に関して言えばさ、意外なところで今結構流出しやすいから気をつけた方がいいと思うよ。
マジで？
どういうことそれ、うん、例えばほら Google ID ってあるじゃん。
あ、はいはいはいはい。
Google ID ってさ、使う PC が違うとしても ID 自体が連携されてるから、うん、その例えば履歴が共有されたりとか、あとキーワードが共有されたりするから意外なところでバレたりするから気をつけた方がいいよ。
いやいやいや、やばい、
うん、危
ない。
で会社なんかでさ、ちょっとメールでも見ようかなと思ってさ、 ID ログインしたりとかした場合には気をつけた、した日には気をつけた方がいいと思う。
履歴とかやばいですよね。
あ、バレちゃうから、バレ
ちゃう、誰
から見られるかも
しれない。検索ワードで予想しちゃったりして、
ちょっと話ごめん脱線しちゃった、
はいはい、
だ日本だとあまり認知されてないですよ、マーカフィーって。まあ、知らなかったし、私も知らなかったし、2人も知らなかったし、
うん、
知らない人が多いんだけど、でもまあね、アメリカでは本当にもうそう超有名人なわけですよ、マカフィーって言ったら、でなんでそんな有名人かっていうと、まあ、その彼自身のすごい破天荒なもう人生がそれを物語ってるんだよね、
うん、
でなんでこんなにそんな、まあ、破天荒なのかっていうと、そもそも真面目にそのセキュリティの会社で働いてれば別に破天荒でも何でもないわけなんだけど、マカフィー自体がすごい昔からね、なんかこうコカインとかそういう薬物をまあ愛用してる人なんですよ、マカフィーは。でちょっとやっぱりね、人と違う、まあその愛用してること自体は別にね、普通の人と違うわけでは、まあ愛用してる人はたくさん世界にいるからそれはまあ別にいいんだけど、彼自身がすごくこう思考が奇抜で、例えばそのさっき言ったアンチウイルス自体も、もう世の中に全然その知られて ないけど、それをネタに要は世の中の人を脅すわけだよね。
はいはいはいはい。
そのウイルスによってあなたのコンピューターが壊されてしまうから今すぐこれを入れるべきだっていうふうに、まあ、洗脳するわけですよ。だから彼はすごいそういう意味で人のこう心理を操るのが得意なんだよね。
あのこの壺を買わないと不幸になるわよみたいな。
そうそうそう。人のこう弱みにつけ込んでさ、そういうのが得意なんだよね。だからその時点で、その規模が大きいわけだよね。全世界の人間をそういうふうに洗脳して自分の商品を買わせるわけですよ。
うん。
そういう巧みな技術っていうか、そういうポテンシャルを持ってる人なんだけど、
うん、
まあ、その人が、まあ、それだけですれば別に大したことはないんだけど、なんでこんなに、まあ、なんていうの、すごい取り上げられるかっていうと、彼はその会社を買収した後にまず山奥に土地を買って、そこで悟りを開くわけですよ。
え
インドのヨガにハマるわけ。
はいはい。
でその買収、あの買い取った広大な敷地にいろんな人を呼んで、その自分の教えをなんか普及させる活動をし始めるわけ、無料で。
無料で、
う
ん、無料で。だから無料で豪邸に呼んで食事与えて自分の考えを伝えてみんなに広めるっていう活動をし始めるんだよね。
うん。
それいつだろうね、ちょっと詳しい時期は分からないけど。
まだ生きてるよね。
あ、もちろん生きてるよ。まだ今60後半70ぐらいの人だから。
それってでもさ、無料のなんかさ、今流行ってるさ、ネット社会がさ発達してからできた無料のマーケ、無料でさプレゼントするマーケティングみたいな感じじゃない？
そうだね、
キングコングの西野さんが言ってるような。
あ、だけど彼の場合は、そんなに、なんて言うんだろう、うんうん、大きな目的がある。つまり自分が儲けたいとか、お金を生み出したいっていう目的 たわけじゃなくて、まあ、自分がそう信じてるからそれをみんなに伝えたいっていうだけで始めたわけだ。
何を伝えようとしたの？うん、
そのヨガの教え。
あ、ヨガ。
つまり悟り、ヨガってほら悟りを開く、まあ、日本でいう禅みたいなもので、ほら悟りを開いて人生を豊かにするっていうのが 目的だからさ。
はいはい。
だそれを普及しだすわけよ。
うん。
だから今までそういうほら会社で資本主義の中で物を売って儲けるっていうところからいきなり180度転換するわけだよね。
そうだよね。
うん。ところが彼のすごいところはこっからまた180度転換するんだよね。
え？
急にその活動を一切やめるの。
え？
おい、インドのヨガをやめちゃうわけよ、一切。
お
で、何をしだすかっていうと、今ちょっと2人には伝えたかもしれないけど、映画でさ、
うん、
地獄の黙示録って有名な映画あるよね。
はいはいはい、ベトナム戦争のやつだっけ。
うん、映画、
うん、
でその中の主要な人物でカーツ大佐っているじゃん。
はい、
ああはいはいはい、は
い、有名な人。彼って映画の中で何をした人っていうか どういう人
なんだっけ。そのジャングルにこもって村みたいな、村村長みたいになってたんだっけ。なんかあ
映画の中でさ、
おうおう、
なんと実際にマカフィーはそれをやるわけよ。
教えを広めようとしてるんじゃない
の。教えを広めようとしてた人が急に田舎に引っ越して土地を買って、今度はその 禅とかそういうヨガとは真逆で、今度は金でその住民とかもしくは警察とか、あとは有力な政治家とか、あとギャングとかをもう手玉に取って、うん、自分のなんか帝国みたいのを作ろうとするわけよ。
へえ。
ばらまいて。で、そこで、ある事件が起きるんだけど、それが殺人事件が起きるわけ。
ほう。
それはなぜかっていうと、彼が住んでた隣人が、彼が飼ってた、その、カガリっていうのは、その、マカフィが飼ってた犬に対してクレームを言うわけ。なぜクレームを言うかっていうと、その、マカフィが飼った土地っていうのは、海岸沿いだったんだけど、
うん、
その、家同士の、その、柵っていうのがないわけよ。
うん。
ほら、土地が広大すぎるから、そんないちいち柵なんか作る必要もないし、
うん。
日本みたくさ、ほら、狭い土地にさ、みんなが住んでるわけじゃないから、
うん、
結構そこら辺自由なんだよね。
うん、
だけどそのマカフィはやっぱりほらお金持ちだからその狙われるわけよ。例えばほらさあのなんていうのその身代金みたいな形でさ脱出されたりとかさ、
うん、
その土地っていうのは結構周りに住んでる人たちっていうのは貧困層の人が多いから普通にこう命を狙われるわけだよね。だからマカフィーはその土地で自分の、なんていうの、自分を守る、なんかそういう、なんていうの、警備兵みたいのを作るわけ。警備兵の軍団みたいのを。
うん。
で、彼はその重装備した13人とか20人近い自分の雇った傭兵とかで固めるわけよ。
うん。
家の周りを敷地内に住まわせてさ。
うん。
で、さっき言ったその、犬も要は番犬として育てて、その家の周りに鎖につながないでほったらかししとくわけよ。
うん、
要は警備させるわけ、
うん、
不審者が入ってこないよ、
うん、
でさっきの話に戻ると、その隣人がその自分が好きなその海に面したなんかこうバーみたいのがあったって、
うん、
でそこに行くにはそのマカフィーの住んでる土地を通り過ぎなきゃいけない、浜辺を通り過ぎなきゃそこに行けないんだよね、
うん、
でお互いにさそんな堅苦しいこと言わずにさそんな別に行き来するのは何も文句言わないんだけど、
うん、 うん、
うん、あの開示してくるんで出し自体を、
はははは、はは
その海辺を通る際に、
うん、
こっちに向かって、
うん、
あそれは困るから申し訳ないんだけど、その色を繋いでくれないかっていうふうなクレームを言うんだよね、
うん、
だけどマカヒーはすごい傲慢な人間だからそんなの気にしないわけよ、
うん、
うん、俺の土地なんだから文句やりすぎじゃねえみたいな感じで、
うん、
それで隣人はとうとうその犬に毒を盛るんだよ、うん、過激な報道に出るわけ。まあその間にいろいろやり取りはあるんだけど、で結局解決しないからって言って犬に毒を盛って犬を殺しちゃうわけ、隣人が。そしたら若日は、まあ、怒り狂って、
そりゃそうだね、
殺したの、あいつ殺せみたいな。で実際にまあこれは今もまだ解決してないんだけど、でまあほら警察はさ、まあ、そんなのさ、まあ、お見通しなわけじゃん。でマカヒはまあその、まあ、政府から追われることになっちゃうわけですよ。住んでた土地から追われることになっちゃうわけですよ、
うん、
だからそのなんていうの、そういうことも平気でやりのけちゃう人なんだよね。
あれ今じゃあ今捕まってんだっけ、逃げて
る。それで結局追われて、逃げましたと、海外に投降しましたと。で今は確かね亡命かなんかしてるんだよね、
うん、
追われてるから。
あ、そうなんだ。
だからその住んでたとあの政府が干渉できないような土地に行って確か逃げてるっていう話だったと思う。今もまだでもなんか捜査でなんかね、その結局証拠がないから、決定的な証拠がないからまだその逮捕に至ってないみたいな話だったけど。
なるほどね。
あれなんかさ、リュックから、
うん、
あ、ごめん、あの、リュックから教えてもらった記事見たら、なんかさ、あの、なんか麻薬を製造してんじゃないかみたいな、
あ、そういう
なんか容疑みたいなのもあるみたいな。
あのね、はい、その、マカフィって、さっき言ったその殺人だけじゃなくて、世の中にある、ありとあらゆる悪いこと全部やってんだよ。例えば、何かというと、レイプね、強姦。麻薬所持、麻薬の製造、まあ、これは本当かどうか知らないけど、麻薬の製造、
うん、
さっき言った殺人、あと強盗とか、多分全てのその悪事をやってるような人なんだよ。
あ、それはもう実際何、もう確定してんの？
だって証言者がいるんだもん。
ああ、
それも本当かどうかは分かんないけど、
うん、
でも本人はそう言ってるみたいで、もともとそのマカフィがなんでわざわざその田舎の土地に引っ越ししたかっていうと、あの
ちょっとごめんね、ごめんね、話して、ちょっと時間なんで。
あ、そうなんだ。
あ、うん、時間なんでちょっとごめん。
あ、
もう15分になっちゃったから。うん、ちょっと僕は。
じゃあ、せっ
かく移動して。ちょっと、あの、移動しながら入るわ。
あ、
携帯で。大丈夫？
あ、いいよ。
あの、30分くらいなら話せるからと。
はい。
移動しながら。
はい。
あ、じゃあ、ちょっと話を続けると。
はい。
1回できます
か？はい。はい。じゃあ、なんでそのわざわざ田舎の土地にその引っ越したかっていうと、実はその新薬を開発しようとしてたんだよね、薬。
みんなお世話になっているマカフィー、その創業者の話はまだまだ続きます。ところでハーチューさんとカリスマ童貞の山口あきらさんの対談、誰か実現させてくれないでしょうか。今回はここまで。それでは皆さん、次回の更新まで、ゆっくりしこってね。